マタイによる福音書第7章の24節から29節まで。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語りおられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威ある者として教えになったからである。昨日から、朝の礼拝の準備をしててですね、何にも思い浮かばない時があるんですよね。何の話をしていいかっていうですね、昨日夜一生懸命散々悩んだ挙句ですね、もう諦めて時間切れになったのでいいやと思って、でもちょっと目の前見るとイソップの童話がありましたので、イソップの話でもちょっと読んでみるか。改めて読むとイソップってすごい面白いんですよね。ね、一番有名なのはカニの親子っていうですね、一番最初のあの話がカニの親子ってあって、また改めてそれを読んだんですね。これも有名な話ですね。お母さんのカニがですね、横に這うものではありませんよ、また脇腹をですね地面につけて、ジメジメした家にこすりつけてはいけませんよ、そういうふうにお母さんは子供に教えたと。そしたら子供はですね、そう教えてくださるお母さんがまっすぐに歩いてください、そういうお母さんがですね、ジメジメとしたところを歩かないでください、私は見てその通りにしますと言ったという、非常に教育論なんでしょうね。教育論が久しぶりに読むとなかなかのもんだなというふうに思うんですね。私たちはあまり自分を見ていませんし、していることがどういうことか見ていないですね。イエス様はですね、我に従えっていうふうに言われるんですね。私に従いなさい、そう言えるっていうことはとても素晴らしいし、すごいことだなというふうに思っています。昨日ルーテル学院高校の3年生にですね講演をしてきたんですけど、これを先に読んでたらですね、違った話をしたかもしれないなと思いながらですね、これ読んでました。で、今日はですね、イエス様の例え話で、家と土台の話なんですけど、これはとっても有名な話ですね。で、今日は何を話したいかっていうと、イエス様が、例え話をされる時にはいろいろなアイデアに満ち溢れてたっていう、そういうことです。種の話をしたりですね、またパンの話をされたり、羊飼いの話をされたり、人々に分かるようにいろいろな方法、いろいろな間を駆使してイエス様が教えてくださったんでしょう。山上の説教ではですね、野の花を見なさいって、きっと野の花を取られたんでしょうし、空の鳥を見なさいって言って指さされたのでしょう。そうやって考えていくと、イエス様の話っていうのは具体的でとても分かりやすいですね。聞く側にですね、問題がなければそれはスッと入ってくる話だったのだというふうに思います。そう思うと、聞く側がどう聞くかという、そのことをですね問われているようにして思うのです。テレビでですね、犬のトレーナーのですね、話をやってまして、僕は犬を飼ったことがないので、犬のしつけの方法っていうですね、簡単にしつける方法っていうのがですね、やってたんですね。で、人間のしつけも同じなんでしょうけどですね、犬をどうしつけるかっていうことで、そのトレーナーが言ってたのはですね、アイデアを出すことだ、そのことをですね言ってたんですね。何かこうしなさい、ああしなさいじゃなくて、人間の方が考えてアイデアを出せということを言ってました。犬がどうやったら思うような体制にできるかっていうのをですね、アイデアを見つけなさいという、そういうことだったんですね。例えばって話がやってて、伏せっていうのを教えるのにですね、上から押さえつけたり叱ったりしては犬は絶対覚えないんですね。伏せするときにこうやって押さえつけるじゃないですか。絶対ですね、言うことを聞かないですね。無理やりやらせるのはいつまでたってもできないんですね。で、伏せができない犬が出てきてですね、もうとにかくできなかったんですね。 で、そのトレーナーはどうしたかっていうと、実は犬が伏せの体勢を自然と取れるような間を出したんですね。つまりなんかこういう枠を作ってこう低くしてですね、こっちになんか食べ物を置いといて、こっちに置いといたら、こう必ずこうやってかがまなきゃいけないっていうんですね。そうしてそれを何回かやらせるとですね、まあ、その犬がですね、伏せをできるようになったんですよね。不思議だなというふうにですね、でそれができた時にご褒美をあげるってことなんでしょう。そうするとですね、その犬がですね、一回も伏せができなかったのにですね、2時間も経てばですね、伏せができるようになったんですよね。まあ、犬も楽しいことだからすぐに覚えたんでしょうってトレーナーは言った。教育っていうのは何かなですね、上から押さえつけたいですね、教え込まれたいですね、そういうもんじゃないんだろうなと思いながらその話を見てたんですね。アイデアだですね。本当に自分が伝えたいことをどういうふうに感じでですね、伝える一番伝えやすいかっていうアイデアを出せ、まあ、そのように聞こえてきたのです。で今日の聖書にはですね、群衆はその教えに非常に驚いたっていう言葉があります。まあ、イエス様がですね、これまでのですね、ファリサイ派や律法学者たちの教えと違うやり方で教えられたからです。その教えに非常に驚いて、たくさんの人がイエス様についていった。きっとイエス様の教えがですね、私たちに分かりやすくですね、従うのに分かりやすかったからでしょう。そういうアイデアをですね、たくさんイエス様が持っておられたし、まあ、そのことによって私たちも分かりやすくイエス様の御心が伝わってくる。だとすると教会もですね、もう一回語っていることを点検してもいいかな。YMCA の聖書研究会にですね、この前呼ばれていって、でいつも通りのこの聖書研究のやり方をしたんですよね。そうするとですね、最後に何か質問がありますかって聞いたら、みんなが質問する質問がわからんって言われて何を質問していいかわからん、そりゃそうだろうなと後で反省したんですよね。キリスト教会とはこういうもんですとかですね、聖書はマタイによる福音書と三四良質と四四良質があって、なんてそんなこと言われてもですね、そうするともう一回ですね、私たちは伝道とか宣教っていう時に言葉とかですね、教え方とかですね、そういうことをもっとやっぱり考えてみる。そうすると九州学院の高校生にですね、何をどう話せばいいかっていうことも変わってこなきゃいけないかなっていう、まあ、そういうふうに思いました。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は私たちに分かりやすく、そして私たちが従っていけるような言葉で、それぞれの真理を解き明かしてくださいました。どうか私たちが受けたこのイエス様の御言葉を私たちも述べ伝えるときに分かりやすく、そして共に学んでいく姿勢を今日も与えてください。今日も大江教会、宇都教会総信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある人たち、また悩み苦しんでいる人たちにはイエス様が共にいて力を与えてください。今日私たちに与えられた賜物を生かして、どうかあなたに仕えることができますように。礼拝堂の整備が着実に進んでおります。今日が一つの区切りとしてクロスが張られますけども、どうかこの与えられました礼拝堂を、これから私たち一人一人が祈りの祈りとして用いていくことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。